自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。
YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
パーパスドッグチーフメンターの長谷川です。
いやー、近藤さん。音楽制作、アイドルマネジメント、あまり聞き慣れない、うん、なんですかね、職種ですけど、うん、ちょっと聞いてみて、3回聞いてみて、うん、面白かったですね。
そうですね。
いや、まあ、そうですよ、もう、あれ、J.Y. パークさんって知ってます？
うん、なんか名前聞いたことあるかもしれない。二重の、あれだよね、プロデューサーですよね。
そうそうそう、まさにあんな感じだなって、もうプレイヤーだったけど、そういったアイドルプロデュースに回った方なんですね。
そういえば関係ないですけど、この前のビッシュ、
あ、ビッシュ、はいはい。
ビッシュってなんか、この前解散した、
ユニット、
女性の、
はいはいはい。
のプロデューサーやってる人がやっている、
うん。
ボイストレーナーを紹介、近藤さんに紹介してもらって、遠いな。
さっきさん、ボイトレ通ってんすか？
ボイトレやろうと思っていて。
あら、
ちょっと全然関係ないですけどね。ちょっと、歌が上手くなりたいっていう願望になって。
どうしたんですか？
いやいや、全くレオナとは近藤さんとは関係ないですけど。
いや、
なんか、ちょっと音楽学校に行こうと思うんだっていう話したら、いや、なんとかっていうところよりもここがいいですよっていうのが、そのビッシュのプロデュースやってる人だったっていう。
リアルな口コミに。ちょっといつか聞かせてくださいね。
いやいやいやいや、もう細川たかしぐらいしか歌えないかもしれないですけど。
いや、でもぜひぜひお願いします。
いやいや。ということで、恒例の長谷川さん、ラップアップで。
そうなんですよね。
1回から3回目、近藤さんの回をちょっと振り返ってみましょうか。
そうですよね。近藤さん、大学でね、ずっとバンドやってて、でもね、音楽、プレイヤーとしてデビュー目指したけど、みんな就職しちゃって、じゃあ自分も一旦就職したと。でもね、社会人5年ぐらいやってるけど、夢を諦められなくて、独立をして、まあ、事務所に入ったんですよね。でしたら、まあ、芸能のお仕事ばっかりで、まあ、やっぱり音楽やりたいと思ってたら、こう、アイドルの、デビューさせる、サポートしてくれないかってとこから、こう、マネジメント業に、入っていって。で、あれですよね。言ってたのが、この、ね、20代は、こう、やっぱり、ね、自分がっていう、ね、気持ちが強かったけど、自分のやりたいことがね、前に出るけど、30代は、やっぱ自分の強みを生かしてね、まあ、やれることをやりたいって思えるようになったっていうのも、こう、転機ですよね。そっからは、ガンガン、まあ、なんか、積み上げていって、特にあれですよね、こう、まあ、必勝法はないから、量より質を、量を増やすことで質に転化する瞬間があるっていうのは、なるほどな、と思いましたよね。で、そんなことしていくうちに、ZEPP でもライブができるようになって、で、ね、今やもう武道館とかを目指してやっていこうというふうになっていると、いうことですけど、結構ね、名言が今日もありましたよね。
なんかね、思い出す名言はね、日本にいるは死ぬことはないって言
って ました
。
ああ、そのね、
社会のね、
会社辞めてね、会社辞
めて、日本にいる死ぬことはないから独立してみようっていう、
うん、
あの、楽観的な感じというか、
うん、
大胆な感じはなんか。
なんかその感覚を持ってるから、こう、諦めたりしなかったんでしょうね。多分ね、儲かんないとか、うまくいかないっていう時でも、まあ別に、ね、死ぬわけじゃないし、だったら、ね、言ってましたけど、やっぱやりたいことを、やっていき、いこうって、こう、続けられたんでしょうね。
あと、なんか、なんだかんだ、まあ、目標を設定して、そこに向けた、こう、進め方みたいなのを、彼、やっぱり研究熱心ですよね。なんか、いろんな本読むとか、すごい、勉強家だなと思って。
ビジネスマンの話聞いてるみたいな。お話でしたよね。KPI をね、やっぱり観客動員数にして、それを積み上げていくことで、ね、やっぱ大きな仕事につながっていくとか、もう非常にこう、なんか、 サラリーマンの私としても響くところが多かったですけどね。はい、
まさかあのアイドルの人って、一人でボンと売れるよりも人数増やした方が商売的にはいいみたいな話が出て。
ああ、そうそう、そういうね、そういうビジネス的な感覚も持ってらっしゃって。
まあ、なんか、ね、まあ、手元、足元のね、金ないと、やっぱり、サステナブルじゃないというかね、なんか、継続しないから、そこはそこで確保しつつ、みたいな、あの感じもなかなかいいですね。ね、
ちゃんと、ケアというか、メンバーの人、一人一人と、なんていうんですか、ワンオンワンというか、
そうですよね。
で、してるっておっしゃってましたよね、休憩時間に。
マネージメントに本当に徹してらっしゃる感じですね。でもなんか、高校モーニング娘。が好きだったとかって言って、結果的になんかいろいろ見たら今はアイドルっていう考えると、まあ思い出すところが出てくるんでしょうね、つながりが。最後のあれでしたね、なんか素直にというか、生きていくと、直感で生きていくと、
そうです
つながりができるみたいな。ね、
やっぱ自分の好きなことに嘘をつかないっていうね、それを続けていくと、こうだんだんやりたいことも見えてくるし、ね、やりたいことも実現していくっていうのは、なるほどなとハッとしましたけどね。
坂井さんは直感的です？それとも
比較的直感的かもしれないです。まあ、ちょっと自分で言うようなことではないんで、長谷川さんどうですかね。
いや、もう直感的でしょ、そのほら。その年でボイトレに行こうと思い立つっていう時点でもかなりも直感でしかないですよ、まあ、もう。
この年でって、たぶん年は関係ないかもしれない。
いや、まあ、すいません。関係ないですけど。いや、なかなか行かないですからね。
いや、なんかでも、なんかだんだんとこう、好きなこととかをやりたくなるような年頃になってきますよね、なんかね。
余裕が生まれるんです
か？余裕なのかな。なんかほら、一周回って二周回ったりとかしてくると、なんか、大体面白いことやったら得だなっていう感じもあるし、なんか我慢して生きることってのはあんまりメリットないなって気はしますけどね。
そうですね。こういう時代ですから、なおさらね、本当。
なんかそこのね、最近思うのがやっぱりなんかこう、自分のためというよりもなんか人のための方が面白いかもしれないと思ってくることが結構多いですからね。だからまあ、この前もだから、近藤さんと、それこそ今日のゲストの近藤さんと今回のゲストの近藤さんと飲んでて、今こんなことやりたいんですよとかって言ってたんで、なんかちょっとそれ応援したいなみたいな感じになってくるし。で、前までは、そう思っても、ライブに行ったりとか、なんかチケット買ったりとかはしなかった時もあったんだけど、最近なんかこう、行く行くって感じで行ったりとかね、
そ
ういうのやってきたりとかね、実際に行動を移すみたいなのが結構あるかもしれないですね。
まあ、なんかね、やりたいことというか、ね、目標が明確だったから、そういう人はね、やっぱ応援したと思いますよね。純粋に、いや、本当武道館行こうと思ってんすよって、なんですかね、こう、言い方ですけどね、こう本気で思ってるというかね、そういう人って、なんか、応援したいなって思えますもんね。
でもな、ゼップ東京1500人集めるだけでも、そこまで来てるのもすごいけどね。
すごいと思います、本当に。
なんか意外となんとかなるんじゃないですかね、修行さん。どうですかね。世の中ね、あの、臆することなく突き進めばなんとかなりますよ、多分。
いや、やっぱ近藤さんがついてるので、まあ、これから、どんどん、あるんじゃないですかね。ちゃんと事務所に所属されてるっていうのも、と思うんですよね。自分たちで、こう、インディーズでやってる、ちゃんとした、なんていうか、属している。やっぱり、発信もしやすいですし、そこは、
彼なんか、すごいなと思ったのは、まあ、その目標に対して多責にしないというかね、やっぱり自分で立ててる目標なんで結構あれでしたよ。自分ごとというか、真剣に考えてるな、みたいな。
そのためにね、やることを本当に、今はやってるかどうか別でも、ビラ配りをしたりとか、SNS 発信したりとか、なんかこう、ね、やることをきちっとやってれば、本当にどっかでこう、跳ねるためのね、準備はできてますからね。
あんまりだから自分のやることに甘えがないっていうのはね、結構すごいなっていうところはありますね。
確かに渋谷駅でアイドルの方、地道に 配ってますもんね。うん、
そうですね。
選挙活動とブッキングしてましたもんね、この、なんか。
なるほど。
すごいカオスなところで頑張ってるんだな。
確かに。なんかほら、思うのは、やっぱり目標を立てるっていうのも大事だし、逆算っていうキーワードも出てましたけども、そこのやっぱり自分の進むステップみたいなのイメージがついているから、なんか目的としてそのためにやってるっていう感じで、なんか一個ずつ、このやってることの成果のイメージは解像度が高いので、なんとなく、今、ふわふわしながら、なんかやらされてるからやってますよりも、これをやるためにやってますっていう解像度が高いと、結構、結果に結びつく率も高いんじゃないかなっていう話で気がし
まあ、
まし
振り
た
返りも
ね。
できますもんね。これやって、あ、うまくいったとか、これやってうまくいかなかったって、だんだん精度が上がっていくでしょうね。そういうやり方をしていれ
確か
ば。
に。まあ、昔よくダルビッシュとかね、いう話で、なんかこうトレーニングのやり方も、この変化球の投げるフォームとかも一個ずつこう検証していくみたいなこと言ってましたけど。
潰していくわけですよね。
その目標が、まあ、例えば、フォームの変化、小さいステップだったとしても、こう武道館という大きなステップでも、それはどっちでもいいんですか、設定っていうのは。
まあ、そこは直感にいいじゃないですか。彼はもう武道館行きたいって言ってるから、まあそういうことなんですよね。かね。
まあでもね、ほら、ビジョンというかね、大きな、ビジョン、目標があって、それのためにね、まあ目的があって、そのために目標を設定するっていう考え方ですかね。もう、武道
ま
館
さ
に行く
に
っていう
パー
か、
パ
もう
スドッ
目的
ク
の
さん
た
がや
め
って
に、
ることですね、
そ
そ
う
れ
です
は。
ね。そうそう。未来からこう逆算するっていうね。
逆 算するっていうね。
そうですね。
あとは
勉強になりました。
なんか、やっぱり、なんていうかな、三方よしじゃないですけど、彼の目的という意味だと、なんか、夢を諦めないことの重要性を、訴えるみたいなところは、まあ、確かに、応援したくなる気持ちはあるかもしれないですね、そのピュアさはね。
今日も勉強になりました、本当に。
いや、でもね、よく、サラリーマン辞めて12年、アイドルプロデュースで8年、よく続いてるなと思って。
まあこのね、芸事はゴールがないですからね。スポーツと違って。僕の知り合いも、そのバンドでメジャー行きましたけど、その人ももう、本当に3人ぐらいでやってる曲が、5年後にはフジロックでやったりとかしてたんですよね。
すごい。
同じ曲やってるんですよ。僕ら見て絶対売れないだろうな、これって。見てた曲が、5年後でフジロックやってると、もう、判断基準、もう僕らみたいな素人じゃもう判断できないですからね。何が売れる売れないとかって。
まあ、
だからそう
諦
なる
めない
と、
心と、や
だ
り
から、
続ける力みたいなとかっていうこと
だ
大事
と思
なんで
い
す
ま
か
すよ。
ね。グリッとか、グリッドと。それは確かにな。勉強になりました。
なんか、私も、忘れてたなって、そういう新鮮な気持ちとか、思い
本当
出し
です
た感
か？
じ。忘れてないですか、酒井さんは。
いや、僕ね、比較的ずっと思い続けて、長谷川さんによく、酒井さん、そんな無理っすよって言われるタイプなんですけ
そう、と
ど。
んでもない、とんでもない。僕行ったことないじゃないですか。だいたい僕、前のめで乗っちゃう方ですよ。酒井さん、
冷やや
あ、
か
する
な目で見
わー
ら
と
れ
か言
る
い
こ
な
と
がら。
がなんか
僕乗っちゃう方ですから、どっちかっていうと。
本当ですか？よかったです。
そうだ。いや、私と酒井さん、あれですよ。リアルでお会いしたことないんですもんね、実
確
は。
かに、そう言われてみると。
ちょっと夢語りましょうよ、みんなでリアルで。
そうですね。もしかして、しぎょうさんは AI なんじゃないかと思ったりとかする 感じ。
確かに
実在
ね。
するんだろうか。二次元の
確か
人な
に。
んじゃないかみたいな。ぜひぜひ。
AI に見えるかな。
今度じゃあ、長谷川さん戻られたらね、三
もう
人
いつでも
で、
合わせ
ど
ま
っ
す
か
から、
美味しい
それ
とこで
は。
もな、食べに行って。
ぜひぜひ、
ぜひ。
僕、月に3回戻ってるんで、いつでも設
おお。
定します。合わせます。
なんか、ちょっと壮大なテーマですけど、今までゲストの方もみんな集まる会とかやってもいいかもしれないですね、飲み会でね。
すごいですね。なりたい
ちょ
で
っ
す
と、
ね。
岡和田さんだけ、
海
カンボ
外
ジ
に。
アにいらっしゃる。無理かもしれないけど。ぜひぜひ、そんなことも睨みながら、またやっていきましょう。また、次回のゲストも決まってるんで、また日程調整します。おーい。
お疲れ様でした。
はい。第4回、近藤さんの回でした。どうもありがとうございました。
お疲れ様でーす。